にちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。まずは告知をさせてください。3月27日木曜日夜8時より月1オンラインセミナーを行います。今回の3月の内容は、私が3月頭に行ってきたイギリスの研修旅行、その中から動物福祉先進国イギリスの犬事情ということで報告レポート会を行いたいと思います。主には英国最大級の動物保護施設である私ドッグス&キャッツホーム、それから世界最大のドッグショーであるザ・クラフト、そしてイギリスのペットショップや公園で見た犬たち同士の交流などの動画をですね、皆さんとシェアをしながら、わきあいあいとね、プレゼントクイズ付きのお話し会、セミナー会にしたいと思います。概要欄に申し込みフォームを記載しておきますので、ぜひイギリスの犬事情に興味のある方、ご参加いただければと思います。さて、今回は前回の続き、ドッグランで逃げる愛犬を押さえつけて匂い嗅ぎをさせるべきかということでね、そんなテーマで前回お話ししたんですけれども、この中で出てきた学習性無力感、これについて少しお話を深めていこうと思っています。前回のお話まだ聞いていないよという方は、概要欄に URL を記載しておきますので、よかったら聞いてみてくださいね。この学習性無力感、前回のお話の中ではドッグランでね、他の犬に会うと逃げてしまう、怖くて逃げてしまうというワンちゃん、これをね、そこにいるトレーナーさんにご質問したところ、逃げてしまうワンちゃんにリードをつけて逃げられないようにして他の犬に匂いを嗅がれるという経験をさせてくださいというふうに言われたということでしたね。で、そのワンちゃんはリードをつけられて他の犬に匂いを嗅がれている間はおとなしく諦めきったように抵抗もしないでじっとしているんだけれども、リードを離した瞬間にまた逃げてしまうということでした。私はね、このリードにつながれていて、その間はじっとおとなしく他の犬の匂いを嗅がれるがままになっているという状態は、もしかしたらこのワンちゃん自身が学習性無力ということを学んでいるんじゃないかというふうに思ったんですよね。今回はこの学習性無力感について、動物のトレーニングの世界にてどう用いられているのか、そして人間にはですね、どのように作用するのかっていうことをお話ししていこうと思います。そもそもこの学習性無力感というもの、聞いたことありますか？これはですね、アメリカの心理学者のマーティン・セリグマンが1967年に動物実験を行って、この学習性無力感というものがあるよという実証をしたんですよね。この時に行われた実験ね、ちょっとかわいそうだなと思うかもしれないんですけれども、こんな風に行われました。まずですね、犬を2つのグループに分け、双方に電気ショックを与えます。かわいそうですね、うん、A グループの犬には電気ショックをオフにすることができるスイッチを置いて、犬は学習をしてスイッチオフの、ね、スイッチをすぐに押すようになったんですよね。賢い。そして B グループの犬、 B グループの犬はスイッチがなく電気を切ることができず、電気ショックを耐えるしかないという環境に置いたんです。その後、両グループの犬を飛び越えることができる低い柵の中に移動させて、その柵の中だけ電気が流れるようにしました。その結果、 A グループの犬は電気が流れると柵を飛び越えて電気ショックを回避したんですよね。ですが B グループの犬はどうだったんでしょう？実はこの B グループの犬の多くは柵からね、出ることなく電気ショックを耐え続けたんです。セリグマンはこの実験で B グループの犬の行動を学習性無力感と呼んで提唱したんです。ここまで大丈夫ですか？私はこの前回にお話ししたトレーナーさんの、このようにして犬に慣らしなさいという犬慣れのトレーニングは、この学習性無力感にのっとった方針だなと感じました。まあ例えて言えば、 とこのワンちゃんをね、逃げられないようにリードにつないで、嫌だなと思いながらも他の犬にたくさん匂いを嗅がれている、その時には抵抗しない、この状態は電気ショックを免れないと分かって、もう受けるしかないんだと耐え続けている B グループの犬たちと同じというふうに考えたわけですね。これはですね、このような方針をなぜそのトレーナーさんが言ったかというと、動物のトレーニング原理として全く理にかなっているんですよね。全く理にかなっているので、必ずしも間違っているというわけではないんです。ここがミソなんですけどね。昔からですね、この学習性無力感を利用して動物の調教や訓練、トレーニングというのは当たり前のようになされてきましたし、力強い筋肉も頑丈な皮膚も鋭い牙も爪もない人間、私たちがね、自分たちよりも体が大きかったり力が強い動物たちをコントロールするためには、こうした知恵をですね、働かせる必要があったんです。有名なところで言えば象使い、象は古代ローマの時代は戦車の代わりとして使われてきました。力も強く攻撃力も高く、とにかく人間よりも何倍も大きな象をどうやって人間は自分たちの手足となるように使役使ってきたんでしょうか。これ気になりません？象使いの象の調教では、小象の時ね、本当の子供の頃から足に鎖を巻いて杭につなぎます。そして小象は逃げられないことを学習するんです。その後、大人になった象は自分が力が強くなっても逃げることをしないので、人間がその象の力や行動をコントロールしやすくなるという原理なんですね。この象が本当はもう逃げられるはずなのに逃げないという行動も学習性無力感から来るものと言えます。ですから、先人の知恵とも言えるべき方法でもあり、その理論が確立されるはるか昔からですね、犬をはじめ動物たちのコントロール、操縦のためによく用いられた方法でもありました。ドッグランで他の犬たちに慣らすために、逃げ場をなくして諦めて抵抗しなくなるまで他の犬に匂いを嗅がせるという方法は、まさしくこの学習性無力感を植え付けるものであり、かつ犬の問題行動の解決方法の一つでもある暴露法を取り入れた解決方法でもあるんですよね。なので、必ずしもこの方法が間違っているとは言えないですし、現に今もこうしてその方法を飼い主さんに伝えるという専門家がいてもおかしくはないんです。犬の問題行動の解決にはセオリーの解決パターンがいくつか存在するということはね、先月の2月のオンラインセミナーでもお話しした通りなんですが、この暴露法というのは、その名の通り、刺激に反応する犬をいちいち反応しきれないくらいの刺激の中にさらすことで、刺激に対してだんだん慣れて寛容になっていく、一つ一つの小さな刺激には反応しなくなっていくということを利用したトレーニング法でもあります。詳しくは先月のオンラインセミナーにてお話をした他の解決パターンとも一緒にね、お話ししたものですけど、私もこの暴露法は確かに使うことがあります。例えば散歩中に人やバイクに吠える犬に対して、駅前や商店街など刺激が多い場所に連れていくことで、しばらくその刺激にさらします。犬が落ち着きを取り戻して、小さな刺激に対してはいちいち反応しなくなり、結果として吠えが減るという方法、ざっくり言えばそんなトレーニング法として使うことがあるんですね。ですが、この暴露法と学習性無力感の違いは、暴露法では犬自身がポジティブな意図を持ってその刺激の中で自分自身でリラックスし落ち着けるということを目的とすることに対して、学習性無力感はストレスを犬自身に与え続けることで抵抗することやチャレンジすること、考える機会を奪い、結果的に無気力な犬を作り上げてしまうということなんです。学習性無力感を犬に与える、教え込むということが悪であるということは言い切れないところがあります。人間や他の多くの動物が感じるこの学習性無力感がなぜ存在するのか、それは本能的に生きるために、生き物が生きることにおいて必要だからです。ただこの方法は、私はできるだけ使わない方が無難だなと感じています。 生きていく上で何したってもう無駄なんだ。自分なんて何をやったってもう逃げることも抵抗することもできない。この苦痛、この状態をただただ受け入れて耐えるしかないんだ。と思うことほど虚しいことってないですよね。これは人間も一緒で、実際学習性無力感というものは人間においてもよく見られるものであり、うつ病発症の一端を担う感覚とも言われています。一例を挙げるとあまり良い例ではなくて恐縮なんですが、誘拐された人が傍から見るといつでも逃げられそうな状況で犯人に軟禁されている。ちょっと頑張ったんだったら逃げられそうだけどと不思議に思うことはありませんか？あれこそ学習性無力感を犯人に植え付けられた結果、逃げようとしたって無駄なんだと逃げる気力を失ってしまった例です。学習性無力感を相手に植え付けることで行動をコントロールするという方法は、人間でも動物でも支配するために古代から使われてきた手段でした。話を戻しましょう。ドッグランで逃げてしまって他の犬と挨拶ができないことをトレーナーに相談したところ、リードをつけ短くリードを踏んで逃げられない状況を作り、近寄ってくる犬に匂いを嗅がれるということにならしてくださいというふうにトレーナーさんに指導されたという件。これはまさしく逃げられない状況を作る、愛犬さんに対して抵抗しても無駄だという学習性無力感を植え付けることで、犬に対して抵抗しないことを教えるという方法でした。ですがこの方法の難点は、今のところリードを離すと逃げてしまうということです。心の底から安心して相手に興味を持って他の犬とのコミュニケーションを楽しんでいないというところにあるでしょう。では私であればこの犬をどのように指導するでしょうか。学習性無力感を植え付けることなく、ポジティブな状況で犬にならすために、私だったらどのようにこの犬にですね、他の犬と慣れることを教えるか、それについては次回の配信でお話ししていこうと思います。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。